今日の聖書箇所は、予備記第10章8節から14節の箇所です。ページは旧約聖書の887ページになります。予備記第10章8節9節をお読みいたします。あなたの手が私をかたどり、私を作られました。それなのに私を滅ぼし尽くそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土のようにして作られました。私を土の塵に戻そうとなさるのですか。八節および九節は同じことを言っております。九節の一行目に、思い出してくださいヨブは神に訴えています。私を覚えてください。別の訳としては、心に留めてくださいであります。そのように訳している日本語の聖書もございます。思い出してください、思い起こしてくださいよりも、心に留めてください、神の御心、神のお心であります。ヨブは大変な試練の中にあります。極限状態です。肉体的に、社会的に、さらに霊的に極限状態に置かれておりました。そういう中でヨブは、しかし神は自分の創造者、作り主であることをはっきり知っておりました。八節の一行目、また九節の二行目です。あなたの手が私をかたどり、私を作られました。あなたは私を粘土のようにして作られました。かたどり、粘土のようにして、すなわちヨブにとって神は陶器師なる神であります。陶器師はその手によって粘土という材料を持って器を作ってまいります。ちょうどそれと同じように、神はこの私ヨブを作られたと言っています。八節の二行目、それなのに私はあなたの作品であるのに、それなのに私を滅ぼし尽くそうとされます。私を土の塵に戻そうとなさっています。陶器師は気に入らない作品、その器はどうするでしょうか。捨ててしまいます。捨てる前に壊してしまう、捨てるわけです。ちょうど神は私ヨブをそのように扱っていると僕は感じています。十節、十二節、創造主なる神がヨブをはじめ私たち人です。
母親の胎の中で胎児を作り上げてくださる、作ってくださる、そのありさまを表現しています。あなたは私を膣のように注ぎ出して、チーズのように固め、
皮と肉を私に着せて、骨と筋で編まれたではありませんか。恵みをもって私に命を与え、あなたの顧みが私の霊を守りました。十節の一行目、あなたは私を父のように注ぎ出して、これは男性の精液を表しています。そして女性の体内に精液が入り、その結果としてチーズのように固め、細胞分裂を繰り返し、徐々に胎児が大きくなっていくわけです。チーズのように固めと表現されています。さらに、皮と肉を私に着せて、骨と筋で編まれたではありませんか。編まれる。まるで、そのように細かく編んでいくように作品です。別訳としては、組み立てるとも訳せます。肉体だけではなく、人生、恵みをもって私に命を与え、あなたの顧みが私の霊を守りました。命、すなわち霊です。このように旧約聖書においては、人とは二つの構成要素、すなわち物質的なもの、肉、および霊的なもの、霊、二つの構成要素によって人間となると教えています。神は母親のお母さんの体内の中で私たち一人一人はこのように作られたのです。現在、残念ながら一般の人々は両親が子供を作る、作らない、そういう言葉を言い会話をいたします。これは聖書に言うならば大変な間違いであり、創造者をバカにしている言葉です。聖書はこのように神が私たちを作られたのです。親ではございません。神が作られ、その結果私たちは今存在している神の尊い作品なのです。イエブはこのことをよく知っておりました。私たちも神を恐れるものであるがゆえに、このことをよく知る必要がございます。偶然の結果として私たちが今ここに生かされているのではない。神のお心、神の御心のうちに私たちは今生かされているのです。イエブはこのことを分かっていながら、しかし極限状態の中で神に対する疑問、神ご自身に対する疑い、それを持つに至りました。13節をお読みします。しかし、あなたはこれらのことを心に秘めておられました。このことがあなたのうちにあるのを私は知っています。これらのこと、このこととは一体何を指しているのでしょうか。それは、8節の2行目です。それなのに私を滅ぼし尽くそうとされます。あるいは9節の3行目、私を土の塵に戻そうとなさる。これは、陶器師は自分の気に入らない作品、それを壊し、そして捨てる。そのことを言っているわけですね。神は恵みをもって命を与える。しかしそれが神の秘められた ご計画、目的ではない。そうではなく別の目的、秘められた何かがある。それは一体何か。その神のお心、御心とは何か。それは私を生かすことではなく、むしろ滅ぼす。人生のある時にヨブを捨て去る。まるでそれは陶器師のように作品を壊し捨て去る。そういうことを神は心に秘めておられるのだ。ヨブはこのように神の御心、お心を見誤るのです。誤解いたしました。神の心を誤解する、それは何もヨブから始まったことではございません。現代の我々クリスチャンにおいても極限状態、あるいは極限状態でなくても試練に出会ったときに、苦しいときに、なぜ、どうしてと神に問い、そしてついに神のイメージが変わってしまうのです。今やヨブにとって神は愛の神、恵みの神ではなくて恐ろしい怖い神、言ってみれば悪い神、悪神です。神の心にある秘めた計画があって、意図があって、それはヨブを祝福する意図ではなく、そういう計画ではなく、なんとヨブをいじめる、そしてついにヨブを滅ぼす、それを神は秘めている。恐ろしい悪神である。ヨブはそう思えてきました。したがって14節、もし私が罪あるものとなるなら、あなたは私を見張られます。こうして私の咎を免じてはくださいません。一旦罪あるものとされる、罪人と認定されてしまうならば、その後はいかがでしょう。当局の監視のもとに置かれます。中国ではカメラがたくさんあって、常に国民を監視していると言われていますよね。メールでさえみんな調べられているとさえ言われています。監視の国家です。もし私たちが中国にずっと住むとするならば、そのうち息が詰まってしまいます。その点、日本は自由で住みやすい国ですよね。ヨブ、神があなたは罪人であると判決を受け認定されてしまうとするならば、神の監視下に置かれます。まるで神様は恐ろしい警察官、刑事、そのような存在です。見張っているのは意味ではなく、罪を犯したならば即座に逮捕する、現行犯逮捕する、そういう愛様を言っているわけですね。神は確かに私たちを見張っておられます。しかしそれはヨブが思っているような悪い意味ではないですよね。監視していることではないのです。そうではなく、私たちの霊的なお父さん、父親として、父親がその子供をいつも見、そして危険から守るために、子供を保護するために、子供を愛するがゆえに見張っているわけです。がヨブにはもはやそうではないのです。ヨブにとって神は警察官のようです。 刑事のようです。こうして私の咎を免じてはくださいません。ちょっとした罪、失敗も見逃さない。決して許してはくださらない。ほら、罪を犯したということで、さらに罪状書きにそれが加えられてしまう。怖いとヨブは言っております。ヨブほどでないにしても、我々クリスチャン仲間において、神はそのような恐ろしい神である、怖い神だ、私を監視している、見張っている、私の罪を指摘してくる、そういう神だとするならば、そのクリスチャン生活は決して幸いなものではないですよね。神を喜び、神を楽しみ、クリスチャンライフを楽しむ意義あるものとなることはないでしょう。むしろだんだんだんだんとストレスを感じ、精神的、霊的にも痩せ細ってしまいます。そこでこのようなヨブのような状況に陥らないために、ヨブのように神のお心を誤解しないように新約聖書を開きたいと思います。ガラテヤ人の手紙の第4章です。ページは新約聖書の379ページになります。ガラテヤ人の手紙第4章3節からお読みいたします。同じように私たちも子供であった時には、この世の諸々の霊のもとに奴隷となっていました。子供であった、すなわちまだ青年に達していない、日本で言えばまだ18歳になっていないということでしょうか。子供の頃、私たち、それは現代の私たちクリスチャンも含めて、子供であったとき、この世の諸々の霊のもとに奴隷となっていたとパウロは言っております。諸々の霊、これはなかなか難しい単語が使われています。この言葉をですね、最初の意味はいわゆるアルファベットの文字を指しています。日本語で言えばあいうえおかけくけこであります。その文字を指して、私たちも英語を勉強しようとするときにアルファベットから勉強しましたよね。これが英語の初歩です。基礎の基礎、そういう言葉が使われているのです。そこから派生していくつもの別の意味、もちろん関係している意味が出てまいりました。新科学2017は諸々の霊と訳していますが、欄外注がついている聖書の文字の方は別訳を見ていただきたいと思います。別訳、幼稚な教え、原理、旧説も同様と説明されています。実は以前の新科学は幼稚な教えと訳しておりました。今回はこれを採用したいと思います。幼稚な教え、しかも複数形なのです。ヨブの場合は因果応報という原理、思想、教えがヨブにとっては ガラテヤの4章3節で言う幼稚な教えでありました。ヨブは因果応報という原理思想にがんじがらめに縛られていたのです。因果応報という思想をしっかり受け入れていたために、固く信じていたために、自分に起きた出来事を正しく受け止めることができず悩み苦しんでいるわけですね。私たちの場合はどうでしょうか。仏教的な思想でしょうか、あるいは神道的な思想でしょうか。日本人は反神論に陥りやすいので、そのような思想でしょうか、あるいは運命論でしょうか、あるいはヘーゲル哲学という哲学でしょうか、実存主義哲学でしょうか。私の場合は一時的でありましたが、学生時代マルクス・レーニン主義思想にとらわれてしまいました。この思想の奴隷であったのです。だからその思想に縛られてそのような行動をいたしました。もう少しで人生をダメージしてしまう、そういうリスクがありましたね。使徒パウロの場合はユダヤの律法主義が幼稚な教えでありました。4節に参ります。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれた者、律法のもとにある者として使わされました。皆主イエスキリストを知る前、信じる前、子供でありましたが、神は時が満ちて神のご計画が実行に移される、その時が来たのです。ご自分の御子主イエスキリストが使わされました。そして五節、それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちは子としての身分を受けるためでした。使徒パウロの場合は律法のもとにあったのです。それが幼稚な教えでした。初歩的な教えであったのです。パウロはユダヤ律法主義、その思想のもとに置かれ、まさに奴隷であったのです。がそこから神は主イエス・キリストの贖罪、あの十字架の死による贖いを通して買い戻してくださいました。解放、自由にしてくださったのです。これで終わりではないんですね。それは手段、方法です。目的は何でしょう。五節の最後の五節の二行目に、私たちが子としての身分を受けるためでした。子としての身分を受けるため、これが目的であります。私も以前はマルクス・レーニン主義って思想のもとにがんじがらめに縛られて生きておりました。もう少しで自分を滅ぼす状況だったのです。しかしそこから主イエス・キリストを知ることによって贖い出されました。解放されたのです。自由とされました。そしてしかも神はこの私を子としてくださったのです。子としての身分を受ける、これはですね、養子縁組を指しています。養子とされるというのが直訳ですね。現在は養子、それは子供が小さい幼児の場合が多いです。新生児の場合さえありますけれども、 古代の当時においては違いました。養子縁組が行われるのは普通裕福な家庭です、家です、由緒ある家でありました。子供さんがいない、このままでは名家が断絶してしまう、そういう場合養子縁組が行われたのです。したがって養子になる人物は成人でした。成人となった青年です。しかもその名家にふさわしい立派な青年が選ばれました。そしてその人物がその家を継ぐのです。これが養子縁組でありました。神は私たちを選ばれたのです。私たち一人一人は自分自身を神の家、それを継ぐ相続人としてふさわしくない、多分僕はふさわしいと思っている人は誰もいないでしょうね。遠く離れた異邦人であり罪人でありました。神に敵対していた者たちであったのです。そのような私たちを、神を私たちを養子として選んでくださったのです。ご自分の相続人、相続者として選んでくださいました。だから子とされるということは、イエス様を信じ救われた中において最大最高の恵みなのです。イエス様を信じ罪が許された、もちろん素晴らしい恵みです。イエス様を信じ義と認められた、素晴らしい恵みです。神と和解させられた、素晴らしい。けれどもですね、これら全部が子としての身分を受ける、子とされる、この恵み祝福に含まれているんですね。私たち一人一人は今や神の子とされています。素晴らしい恵みをいただいたのです。これこそが神が御心に秘められていた、神のお心に秘められていたご計画であったのです。それなのに呼ぶ謝りましたね。神のお心を見誤ったのです。誤解してしまいました。イエブが信じた神、信頼していた神のお心に秘められていることは、イエブをいじめる。イエブはついに捨てて滅ぼす、そういうお心ではなかったのです。時満ちて、時がついに至り、神はお心に秘めておられたご計画を実行されました。それはなんとイエブが想像もしなかった素晴らしい恵みです。子としてくださる、相続人としてくださるというこの恵みなんですね。6節に参ります。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。養子縁組で子とされただけではなく、アバ父よと叫ぶ御子の御霊をお与えになってくださいました。ただ主イエス・キリストのみ父なる神に対してアバ父よと祈る資格をお持ちでした。同じ霊を神は私たちに与えてくださった。子として この人生を残された人としての人生を歩んでいく、生きていくときに、神との関係において神様をお父さんと呼ぶことができる。そして神は私たちの父親として私たちを愛され、保護し、そして見守っていてくださる。それはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書に描かれている主イエス・キリストの歩みに似ているわけですね。似たものとなる、そういう特権が与えられたのです。御子キリストの地上を抜ける歩み、我々はそれを反映し、また再現する特権が与えられました。六節はそのことを言っているのです。七節に参ります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。神の一切すべてを相続することされましたからね。神の祝福を相続する相続人とされている。以前私たちはヨハネの黙示録を学びました。新天新地を相続するのです。新天新地における新しいエルサレムを私たちは相続する相続人なのです。これは素晴らしい希望です。子としての身分を受ける、受けたが上に、これは確実な素晴らしい希望として私たちに与えられています。ですからヨブのように神のお心を誤解してはなりません。苦しい時、試練にあった時、ヨブのような気持ちになるかもしれませんが、しかしガラテヤ人の手紙4章を開いていただき、もう一度確認していただきたいのです。私たちはことされているのです。神のことされている、相続人とされている、これは変わらないものですね。ヨブにとって神はまるで見張っている警察官、刑事、ほら罪を犯したというふうに真っ赤になって怒る怖い神となっておりました。決して神はそのようなお方ではないのです。だから私たちは神を喜び、神を楽しむことができます。お祈りします。私たちの父なる神様、ご神を心から褒めたたえ、またあなたを喜びます。なぜならあなたは陶器師として私たちを母親の体内で作られ、そして人として生かし、この命、人生が与えられました。以前私たちはあなたを知らず、またから離れていた。この世のいろんな思想、主義思想のもとに、あるいは宗教の奴隷となっておりました。今主イエスキリストの贖罪の上に、贖いの上に解放されて、あなたの子とされている、この素晴らしい最大最高の恵みに心から感謝いたします。この場も感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。